この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんちくわ、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。前の収録が公開収録だったと思うので、久々の収録、そしてその間に私4月1日に誕生日を迎えました。ありがとうございます。それについてもいくつかお便りもいただいてたんですけど、知り合いもねたくさんおめでとうっていう連絡とかプレゼントをくださってありがとうございます。そしたらその中にさ、麻雀連合の藤川真由ちゃんと結構こう最近仲良くさせていただいてて、エリピー誕生日プレゼントどうしても渡したいから会える？って何回も連絡来てて、で一個仕事後に、あ、じゃあ今日は会えるよって言って、で藤川真由ちゃんがプレゼントをわざわざ私に来てくれた日があったの。そしたらなんで直接こんなに渡したいかというと、早く使ってほしいと、なんだろうと思ったら、お風呂に入れるお塩、まあ、バスソルトをねくれたのよ。その重さが4キロいやもう絶対エリピの家の近くまでちゃんと持ってくから、こんなに重いの持ってきたからって言って、本当に4キロを一生懸命持ってきてくれて、本当にでもどうしてもこれを使ってほしかったのと、直接渡したい、あと重いからエリピの負担にならないようにって言って持ってきてくれてありがとうなんだけど、4キロってと思って、使ったらすっごい汗出て気持ちよくて、それから久々にこう長風呂をする習慣が戻ってきたから嬉しかったんだけど、それをまた別のね松島桃さんっていうプロの人にね、あーちょっと眉から4キロの塩をもらってって話したら、それもう死海になっちゃうじゃんって言われて、死海ってわかります？死の海と書いて、なんかね塩分濃度が 30% 以上ある、もう生物が住むことのできない湖、死海なんだけど、そんなん体浮いちゃうよ、視界になっちゃうよって言われてめちゃめちゃ面白かったんですが、でも皆さんもねこういうきっかけとともにそういう長風呂が復活できて、ちょっと疲れがね取れやすくなって私も嬉しいなと思ったので、なんか一つきっかけがあったらね久々に何かを始めてみたりとか、気分転換リフレッシュをしてみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、何年でも待ってますんで、ぜひよろしくお願いします。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずはラジオネームトム小川さん、トムさん、エリーさん、おつちくわ、おつちくわ、そして今年もお誕生日おめでとうございます。ではありがとうございます。トムさんには何年見守ってもらってるんでしょうね。それでもねこうやって引き続きお便りをくれるのがとっても嬉しいです。ありがとう。続いてラジオネーム若さん、エリーさん、こんちくわ、こんちくわ、久々の投稿になりますが、ひとまずお誕生日おめでとうございます。ありがとう。投稿時には自分の誕生日4月7日も過ぎてますが、桜も散り、すでに半袖でも過ごせるぐらい暑くなってきましたね。まずは若さんお誕生日おめでとうございます。お互い頑張ろうね、体気をつけて過ごそう。さて何を投稿しようか迷ってたんですが、ご報告ということで、私事ではありますが、去年の11月に籍を入れました。今は6月の式に向けて準備中です。以上です。エリーさんも体調に気をつけて頑張ってください。ありがとう。そしてご結婚もおめでとうございます。なんてハッピーなお知らせなんだ。式は6月、まあ、半年後ぐらいってことなんだね。このね式がね、本当にね女性にとってはね一世一代、人生でもう最高の舞台だと思うので、いっぱい計画して二人で楽しい素敵な素敵な式になりますように。 もしね、式を挙げた後の感想とかエピソードとかもあったらぜひ送ってください。改めておめでとう。ラジオネームジンさんから、エリカさんこんにちは。こんにちは。初めてメッセージを送らせていただきます。私は修士2年の学生で現在就活中です。先々週に2個の最終面接があったのですが、どちらも落ちてしまい、未だに面接などで忙しい日々が続いています。そんな私ですが、今週金曜日に第一志望の最終面接を控えています。大事すぎる。就活が無事に終わったら、エリカワさんのゲスト会に参加するなど会いに行きたいと思ってるので、いい報告ができるように頑張ります。意気込みのお便りとなってしまいましたが、応援いただけるととても力になりますといただきました。ありがとうございます。まずはジンさん、そうだね私も就活で、普通に落ちた経験がたくさんあって、その度に周りで受かっている人がこう出るとね、どうしても焦ってしまったりはするんですが、就活も何でもそうだと思うけど、なんかこうずっとジンさんと今後付き合っていく会社、まあ、人生を共にする場所だと思うので、きっとこう相手の方もこの人フィーリングが合うなとか、この人に頑張ってほしいなって思う人を本当に採用するって思ってくれてると思ってます。なのでなんか、あ、じゃあご縁がなかったんだなって気楽に考えられると、また次に進みやすいと思うけど、そんな簡単じゃないよね。めっちゃわかる。ひとまず第一志望受かりますように。面接気負わず自分らしく楽しんでください。うん、そう、とにかく自分らしくいて、それをしっかり伝えることが大切だと思います。ファイト。続きまして、ラジオネーム中野。エリーこんちくは、初メッセージです。
初なんだね中野、びっくりした。
4月1日お誕生日おめでとうございます。ありがとう。エリーのゲスト先に初めて行ってから半年が経ちました。福山、大阪、岡山、東京といろんなところでたくさん麻雀できてハッピーです。私も中野が最初どこの人なのか全然わかんなくて、東京でめちゃめちゃ会ってるのに岡山でも福山でも、あれ、いつもいてくれると思って、あまりにも心強くなってしまったんですがお互い健康第一で、エリーにとって素敵な年となりますように。四国で待っています四国でも待っていてくれます。本当にこんなにいろいろなところに駆けつけてくれる方ってなかなかいなくて、半年とは思えないような一緒に時間をここまで過ごしてきました。まだ俺たちの出会いは始まったばかりだぜこれからもよろしくね。無理せずね。続きまして、ラジオネームベチー。エリーこんちくわ。こんちくわ。投稿は久しぶりです。関東から仙台に移住して1年が経ちました。なんだかずっとバタバタしてて、気づいたら1年あっという間でした。1年経過する直前に思いもよらない出来事がありました。ちょっとばかり仕事を頑張りすぎたため体調を崩し、3月の頭から、あ、現在も会社を休んでおります。そうだったんだ。もう症状は出ておらず、あとは復職に向けて準備を進めている最中なのでほっとしております。なかなかいい年齢のおじさんなので焦らず行かないとなさて、今年は仙台にゲストにいらっしゃいますね。楽しみで仕方ありません。あ、実は運営の方に呼んでほしいとお願いしたんですけどね。ありがとう。会える日楽しみにしてます。ありがとね。ベッチーの力もあったのかこれはそっか、体調崩しちゃったんだね。なかなかさ、一回体調崩すとさ、まあ、学校も仕事もそうだと思うけどさ、体調自体が治っても気持ちとか、あとは体力自体が落ちてたりしてさ、うん、また明日から頑張るぞってすぐにはなれないと思うので、本当にお互いね、もういい年なんで
ああ、人間の奥行ってやるんだから
まあなんでね、無理せずのんびり戻れたらいいんじゃないかな。うん、お互い楽しい時間もね、いっぱい作ってまた元気にしていきましょう。ラジオネーム山さん、こんにちは。初めてお便りします。ありがとう。聞いてほしいことというか、相談したいことがあります。なんだろう。エリーさんに会いに行こうといつも思っているんですが、フリーの雀荘イベントはまだ緊張して敷居が高くて行けてません。フリーだと周りの人にも迷惑かけてしまうのではないかと思い、ハードル高いです。思い切って行ってみるというのもありますが、そこまで麻雀も詳しくないので、行きたいけど行く行く詐欺になっていますどの程度ならフリー雀荘イベントに行っていいものでしょうか。エリー様教えてください。
うむ、山さん教えしましょうい
や、なんかね、でも私は山さんともうすでに、打っているので麻雀を、その
感想から言うと、ヤマさんのスピード感だったりとか打つ感じだったら正直フリーに来ても大丈夫かなと私は思っています。点数計算が苦手だったりとか申告できない方っていうのはフリーチャンスでも結構いらっしゃるんですよ。まあ、それだけね、 M リーグが普及したことによって、最近始めましたっていう方がすごく増えたの。でもいいことだと思っていて、ちゃんと宅に入るときに、すいません、まだ点数計算勉強中ですとか苦手ですって言っていただければみんな助けてくれるし、時間打ち切りがね、やっぱどの雀荘もとっても多くて、50分とか60分打ち切りが多いので、どうしても一人ですんごい時間かけちゃうとか、スタッフに聞かないと間違いわかりませんっていう方だと、ちょっと、もうちょっとだけ勉強してからの方がいいかなって言うんだけど、山さんぐらいのスピード感で、自分でしっかりテンパイに向けて打てるんだったら、もう十分打てるかなとは思います。ただ本当に知らない人と打つっていうことだけでかなり緊張して、いつもできることもできなくなっちゃうっていう方もいるので、なんかね、でもそういう部分はあると思うんだけど、私が普段行ってるお店は、そういう方にもすごくスタッフさんが見ててくれたりとか、周りの方も助けてくれる環境が多いので、全然気軽に来てもらえたら嬉しいです。まずは1回でも2回でも少なくても大丈夫なので、よかったら来てください。気持ちが整ったらね。以上、メールジャックのコーナーでした。このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回は皆さんのハートをグヌヌッとさせた悔しい思い出を教えてもらいます。まずはラジオネームしんざんさん、エリーちゃんこんちくわ。悔しかったこと、中学3年生は高校受験真っ只中、2学期の期末試験における自分の学年成績は割と上位だったのですが、ある時担任の先生から、お前はいつも中途半端な位置にいるなと言われて、カチンと来たと同時に悔しさがこみ上げてきました。絶対一番取ってやると意気込んで勉強に励み、いざ3学期の試験へ。手応えはあったものの、結果は5番十分だよ、畜生。担任や親からは褒められましたが、今でも悔しさの残る出来事です。いや、それはすごいよ全然悔しく、まあ自分の中ではね、一番を目指してたのかもしれないけど、すごいし、そんな言ってきた先生にぐぬぬだね。これは一緒にこの先生に対してキー悔しいぐぬぬです自分の中での精一杯をそんな風に言われるなんて、ペシペシペシペシ続きましてはラジオネームひよたちゃん。この間のイベントだね、3月30日のイベント、インフルになってしまいキャンセルとなり、エリカーさんに会える貴重な機会が失われるという悔しいことランキング2025のベスト5に入りそうな出来事に、麻雀に限らずイベントごとは大人になってからは急な仕事とかどうしてもなこと以外キャンセルしたことがないので、まさかの体調不良でのキャンセル、悔しいですといただきました。あー、ひよちゃんありがとう。いつもなんだかんだこうラジオだったりとか大会とかね、優しいこの落ち着いた表情で見守ってくれるひよちゃんに結構ね、気持ち的にも支えられているのですが、またでも会えなかったことを悔しいって思ってもらえるのが私的には嬉しいけど、参加できなくて悔しいのは一緒に悔しがります。キーキー、ひよちゃんに会えなかった悔しい、キーでも落ち着いてやっぱ元気なひよちゃんに会えるのが私は一番ハッピーなので、元気な時にまた会いましょう。続きましてラジオネームマサフォーさん、あー、マサさんだ。エリちゃん初めてメールしました。忘れられない悔しいこと、ズバリ e マージャンプロトーナメント1回戦です。もう3年近く前なんですけど、あったねこれね、映像めっちゃみんなでなんか仕事の合間に見てた気がする。初めての放送対局で緊張もあったんですが、対局を見返して反省ばかり。オーラスも仕掛けて上がりに行くも、伊達ちゃんからリーチが来てひよっており、情けない。結局テンパイ脳天で100点まくる、これほんと悔しいね敗退。ラス目がリーチに対して暗感したり、無筋切ってきたから、ワンチャン2人テンパイなら大丈夫思うねと思ってたら、終盤現物手出しを見て、あ、終わったけど、推しの伊達ちゃんと麻雀できたし、一つの番組を作るのにたくさんの人が関わってるんだなとすごく勉強になりました。なんて素敵なことを思ってくれるんだ。改めてこの舞台に立つ機会をくださった日本プロ麻雀連盟様、そして小波アミューズメント様に感謝です。また出演したいな、ありがとうございます。わーこれは悔しいよね。 麻雀ってさ、他の人からのお便りでもあったんだけど、本当に悔しさの連続で、でさ、これがなんかこのリーチした後、このリーチ合戦5対1で5に、私は5なのに1に負けたのの悔しさもあるんだけど、自分がひよっちゃって負ける、その自分の意思で気持ち的に負けちゃってとか、自分の選択があったのにその選択をちょっとミスってしまって負けるとか、やっぱ自分に対しての悔しさの方が後に残る悔しさになるなとは思います。多分私よりももっともっと数え切れない経験をされてるかもしれないんだけどね、この悔しさがまたも自分を強くするよね。でもね、素敵な対局だなと思ったので、ちょっと帰って改めて見させていただこうと思います。お便り本当にありがとう。他にも本当にたくさんの、私がギリギリで、お便り募集したのにたくさんいただいたのに、ちょっと読み切れなくてすいません。大切に大切に後で読ませていただきます。以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカワマイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。ね、よっちゃんからお便りいただいてたんですが、麻雀ファイトクラブ SP プチプロ解禁おめでとうといただいてたの、ありがとう。そうなんですよ、長年この麻雀ファイトクラブって、ゲームセンターで打てるものと、あとアプリでみんなのスマホで打てる SP っていうのがあるんですけど、その SP の中にプチプロそれぞれの、参戦プロのちっちゃいキャラクターのね、可愛い、まあ、人形みたいなのがあるんだけど、それにとうとう私とみっちゃんだったりとか、いろんな人がね新しく追加されました。自分がこんなに美化され、可愛い、なんか 2,3 頭身ぐらいのキャラクターになるなんてとっても嬉しくて。で、それをさ、戦う時にみんな設定できるんだよね。それぞれのプレイヤー、一般のユーザーさんも。だからなんかその設定を自分にしてくれてる人にまだ出会ってなくて、私ずっと今野慎太郎だったの、やっと自分のにしたから。早くね、私の設定をしてくれてる人に出会えたら嬉しいし、何より手に入れてくれたら嬉しいです。とってもとっても可愛いキャラクターなので見てね。さあ、それ以外にもさっき言ったファイトクラブ SP、 ファイトクラブエクストリーム、それしてロンロンで、 M リーグのレポーターや BS10 チャンピオンシップの実況など活動をたくさんさせていただいております。でもゲストは減らさないぜということで、いっぱいいろいろなお店などにも、ゲストとして行かせていただいておりますので、ぜひ X をチェックしてみてください。それではエリカマイコのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。ここまでのお相手は今年も花粉の季節がやってきたな、エリカマイコがお送りしました。また絶対遊びに来ること。おつちくは、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。